逃走。著者、小堺富木。翻訳者、宮本陽子。K 君、親切なお見舞いの手紙嬉しく拝見した。僕は全く途方に暮れてしまった。お葬式やら何やらかやらで随分せわしかったが、やっと二三日手が空いて、がっかりした気持ちになっているところへ君の手紙を受け取り、涙ぐましいような感激を覚えた。君の言う通り、毛利先生を失った我が法医学教室は闇だ。のみならず、毛利先生を失った T 大学はげっそり寂しくなった。さらに、また毛利先生を失った日本の学会は急に心細くなった。先に、カリオ博士を失い、今また毛利先生の負に遭うというのは、何たる日本の不幸事であろう。毛利先生とカリオ博士とは、日本精神病学会の双璧であったばかりでなく、共に世界的に有名な学者であった。その二人がわずか一ヶ月余りのうちに相次いで病死されたということは、悲しみてもなおあまりあることである。K 君、君は僕の現在の心持ちを十分察してくれるであろう。なんだか僕も先生と同じく肺炎にかかって死にそうな気がしてならぬ。かつて中学時代に父を失ったとき、その当座は自分も死にそうに思ったが、その同じ心持ちを今しみじみ感ずるのだ。教室へ出勤しても何も手がつかぬ。幸いに面倒な鑑定がないからいいけれど、もし難しい急ぎの鑑定でも命ぜられたら、どんな間違いをしないとも限らない。家に帰っても、ただぼんやりとしているだけだ。それでいて何かやらずにおられないような気分に迫られてもいるのだ。もし僕に創作の能力があったら、きっと短編小説の二つや三つは書き上げたに違いない。けれども残念ながらそれは僕には不可能事だ。ただ幸いに手紙ぐらいは書けるから、今晩は君に向かって少し長い手紙をお返事方々書こうと思う。君の手紙にも書かれてある通り、毛利先生は最近確かに憂鬱だった。君ばかりでなく、他の友人たちもそれを気づいて、すぐに先生の生前に僕に尋ねたものがある。僕には先生の憂鬱の原因、ことに死の直前1ヶ月余りの極端な憂鬱の原因はよくわかっていた。けれども、先生が生きておられる限りは、その原因を僕は絶対に人に語らぬつもりだった。けれども今はもうそれを語ってもよいばかりでなく、また語らずにはおけぬ気がするのだ。で、それについてこれからできるだけ詳しく書こうと思う。それから今一つ話のついでに、君がさぞ聞きたがっているだろうと思う例の新聞広告と出し抜けに言ったのではわかるまいが、今から1ヶ月半ほど前に、都下の主な新聞の産業広告欄へ現れた不思議な広告。大文字 P、M、小文字 B、T、大文字 D、K の種明かしをもしようと思う。こう言うと君は定めし不審に思うだろうが、あの広告は実は僕が出したものだ。君を驚いてはいかぬ。詮索好きの君はあの当時よく僕の教室へ来て、誰が何のために出してどういう意味があるだろうかといろいろ推定をやって聞かせてくれたものだ。僕は君に感づかれないように努めて知らぬ顔を装っていたのだが、あれこそ先生の憂鬱の原因と関係があって、その当時は絶対の秘密を要したことだから、僕は自分ながら感心するほどよく自制したよ。が、今はそれを自由に物語ることができるのだ。君もきっと喜ぶだろうが、僕も嬉しい気がする。K 君、君はよく記憶しているだろう。郊外 M に文化住宅を構えていた若き実業家北沢栄治の自殺の一件を、一旦自殺として埋葬されたのを、警察の活動によって未亡人雅子とその恋人たる文士緑川淳が他殺の嫌疑で拘印され、死骸の再鑑定をすることになったが、鑑定の結果、やはり自殺と決定されて二人は放免され、事件は比較的平凡に片付いてしまった。あの鑑定は主として僕がやったけれど、 実はあの事件の底にはもっともっと奥深いものが隠されていて、それがやがてあの謎の広告と密接な関係を持っているのだ。というと、察し深い君はあの事件がやはり他殺だったのかと思うであろう。そうだ、思い切って言えばやはり一種の他殺だったのだ。が、それは確かに普通の場合とは異なっているので、それがあの謎の広告のなったのだが、とにかく、こういうわけで、毛利先生の憂鬱の原因は、間接に北沢事件だとも言い得るのだ。もっともそれは、先生の死の直前の極度の憂鬱のことを言うのであって、すでにその以前から毛利先生は憂鬱だったのだ。僕はちょうど5年間先生に師事したが、最初の4年間、先生は文字通り快活で、疲労というものを少しも知らぬ学者だった。50を越した人と思われぬ黒い髪と、広い額とくぼんだ目と、固く結んだ唇とは、見るからに聡明な性質を表していたが、ことに先生が法医学的の、または精神病学的の鑑定を行われる態度は、襟を正しくせずにおられぬほど厳粛なものだった。それもそのはずだ。先生の鑑定の結果は、単に一個人の生命に関係するばかりでなく、社会にも重大な影響を与えるから、いわば人知の限りを尽くして携わられたのである。しかもそうした義務的観念から、熱心であったばかりでなく、心からの興味を持って従事されたのである。ところが、過去一か年ほど、どうしたわけか、先生は以前ほど仕事に興味を持たれなくなった。どんな小さな鑑定にも必ず自分の息を吹きかけねば気の済まなかった先生が、近頃はほとんど我々助手に任せきりだった。任せきりだとは言うものの、鑑定書には必ず目を通され、助手の手に余るような問題には決して労力を惜しまれなかったが、どう観察し直しても以前ほどの熱はなく、教室でぼんやり時を過ごされることがたびたびであった。後進を引き立てるためにわざと手をつけることを差し控えるようにせられたのかとも思ってみたけれど、決してそうばかりではなかった。というのは、先生の顔にだんだん憂鬱の影がさしてきたからである。僕は初め、先生の憂鬱の原因を何か先生に世間普通の心の悩みが生じたためではないかと考えたよ。甚だ失礼ながら、独身の先生のことだから、恋愛問題にでも直面されたのではないかと思ってみた。もちろん今はその邪推を後悔しているが、とにかく一時はそうとでも考えるより他はなかったのだ。ところが、だんだん観察を深めていくと、それが全部ではないけれど、一種の検体とも見るべき状態だと分かったのだ。どうもこの検体という言葉は甚だ据わりが悪いけれど、他に良い言葉がないから致し方なく使用するのだが、いわば精神活動の一種の弛緩状態を意味するのだ。生理学を専攻する君にこんなことを言うのは僭越だが、心臓の血圧の曲線を観察すると、かのトラウベ・ヘーリング氏の主張がある。心臓は生まれてから死ぬまで拍動を続けていなければならぬから、一対ずつ存在している器官、例えば腎臓のように一方の活動している間、他方が休むというわけにいかぬ。それで活動に支障をきたし、それがいわゆるトラウベヘーリング氏の主張と名付けられているが、僕は精神的活動にも同様なことがあり得ると思うのだ。平凡な働きしかできぬ脳髄には主張は目立たぬけれど、精神的活動が激しければ激しいほど、緊張状態の後に来る弛緩状態が目立ってくると考えるのだ。僕はかつてこの見地のもとに、弛緩の瞬息の伝記を研究したことがある。果たして多くの瞬息には、精神的活動期の中間に著しいギャップのあることが分かった。古来の電気学者たちはそのギャップをいろいろに説明しているが、要するにそれは生理的にいわば自然に生ずるものであって、瞬息自身が意識してそのギャップを作ったのではないのだ。そうしてその時期に巡り合わせた瞬息たちは決まって憂鬱になるのだ。著しかった精神活動の時期を解雇して、だんだん深い憂鬱に落ち込んでいくのだ。 時には肉体的の血管がこの弛緩状態を起こすことがある。肺結核の初期にはかえって精神的活動を促すが、後にはやはり弛緩状態を起こすらしい。慢性腎臓炎などは弛緩が著しい。そこで僕は先生が何か病気にかかられたのではないかとも思ったことがあるけれど、やはりそうではなく、瞬息に生理的に起こる憂鬱状態と見るのが指導だったのだ。今になってみれば、もっと他の学者としては最も当然な、かつ最も高尚な悩みもあったのだが、それはむしろ原因ではなくて、単にその時期に併在したと見るのが指導であろう。いずれにしても、毛利先生は、先生自身でもどうにもならぬ、いわんや僕らの何ともしようもない憂鬱に陥ってしまわれたのである。ところが、その憂鬱から図らずも脱し得られるような事情が起こったのだ。後から見れば、それが一時的のものであって、毛利先生はその後さらに激しい憂鬱に陥られたが、もし先生の論的で、先生と共に日本精神病学会の双璧と言われているカリオ博士が脳溢血で頓死されなかったら、あのまま従前の活動状態に復帰されたかもしれぬ。そうしてことによったら、先生の死もこれほど早くには起こらなかったかもしれぬ。が、今はもう悔やんでも及ばない。また、僕の愚痴を並べて君を退屈させても相すまぬ。で、先生を一時的に憂鬱から救った事情を早く物語ろうと思う。言うまでもなく、それがすなわち北沢事件なのである。K 君、北沢事件はその当時新聞に詳しく報ぜられたから、君も大体は知っているであろう。37歳の実業家北沢栄治は、郊外に文化住宅を建て、夫人雅子と二人きりで全然西洋式に暮らしていたのだが、今から二月前の10月下旬のある日、夫人の留守中に書斎でピストル自殺を遂げた。その日夫婦は午後1時に昼食をとり、それから間もなく夫人は買い物に出たが、いろいろ手間取って5時半頃に帰ると、夫は書斎の机の前に椅子と共に床の上に血に染まって死んでいたので、驚いて電話で警察へ報じたのである。取り調べの結果、机の上には遺書と見るべきものが置かれてあって、他殺らしい形跡が少しも認められなかったので、翌日埋葬を許可された。普通ならば火葬に刺すべきであるのに、特に埋葬にせしめたのは遺書と見るべきものが、本人の自作の文章ではなくて、本人の自筆ではあるけれど、先年自殺した青年文学者 A 氏の、ある旧友へ送る手記の最初の一節をそのまま引き写したものだったからである。つまり警察では、そこに後日の研究の余地を存せしめておいたのだ。すると果たして、約1ヶ月の後、警察へ投書があった。それは、北沢栄治の死因に怪しい点があるとのみ書かれたはがきであるが、それがため警察が密かに未亡人を監視すると、未亡人は緑川淳という年若き小説家の愛人であるとわかり、愛人の家宅を突然捜索すると、ちょうど北沢が自殺に用いたと同じピストルが発見され、なお当然のことであるが、遺書の載っている A 氏の全集もあったから、警察は謀殺の疑いありとして、未亡人と緑川とを拘員し、死骸の再鑑定を僕らの教室へ依頼してきたのだ。鑑定の依頼に来たのは警視庁の福間警部だった。僕らにはおなじみの人である。僕は警部から鑑定の要項と一切の事情等を聞き取って、発掘して運ばれた死体を受け取り、福間警部を介して毛利先生の部屋を訪ねたのだった。その日は今にも雨の降りそうな変に陰鬱な天気だったせいもあるが、先生の顔には常にないほどの暗い表情が満ちていた。僕が書類を手にして入っていくと、先生は読みかけた雑誌をそのままにして顔を上げ、また鑑定かねと吐き出すように言われた。はあ、どんな？